招きの言葉をお聞きください。また私は天からこう告げる声を聞いた。書き記せ、今からのうち主に結ばれて死ぬ人は幸いである。霊も言う、しかり彼らはロープを解かれて安らぎを得る。その行いが報われるからである。ご一緒に賛美歌226番を歌いましょう。 近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だからあなた方は行って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに父と子と聖霊の名によって洗礼を授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。お祈りいたします。父なる神、今日この時、私どもの教会、浦賀教会の全牧師田中宮子先生のこの地上での歩みを覚え、御前に集っています。この地上で、この町で、この教会で大きな働きをされた田中先生になりました。教会員、そのご家族、そして人々に愛された先生でありました。そして何よりも信仰者として主イエスに従い、すべて全能者、 父なる神様、あなたに委ねられた生涯でありました。私ども先生と同じ信仰に、あなたに全てをお委ねする信仰に固く立つものとならせてくださいますよ。主にあってどのようなロークも無駄になることはない、そう私どもは知らされています。そしてまたそのために用いられた肉の体の全ても御手に委ねられるとき、やがては栄光の体に変えられることを信じているのであります。どうか主が取られたのだ、主の皆は本べきかな、こう聖書が私どもに告げ知らせる言葉に、どうか私ども心を合わせるものとならせてください。どうかこの時をあなたが導いてください。あなたが祝し、私どもに慰めの言葉をお語りください。私どもの救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ご起立いただきまして、賛美歌の58番ご一緒にいたしましょう。 重ねて読むことができるのであります。キリストの使徒たちが婦人たちに書き記した言葉の中に、生まれたばかりのキリストの教会で御言葉に使えるがゆえの困難、そしてまた家庭の中での苦労、そのような中で歩んだ婦人たちの姿を必ず聖書の中に読むことができるのであります。ですからそのような箇所を読むたびに、実は新約聖書の時代と私どもが暮らすこの国、社会、時代、それらとは決して遠くはないのだ、やむしろ近いのではないか、新約時代のキリスト者たち、そして何よりも婦人たちが守り、時には戦った信仰の歩みは私どもと大きく重なり合っているのではないかと思わないではいられないのであります。私どもの愛する田中美和子先生がなさったこと、特にこの浦和で浦和教会の主任担任教師として23年以上にわたってなさりました、日本の神奈川県の一つの町で古くからの伝統は生活、社会、歴史があった町で、キリストに仕え、御言葉に仕え、そしてこれにこの御言葉を述べ伝えることこそに専念された先生の歩みでありました。そしてまた間違いない、ご自身の家族の中で、生活の中で、人生の中で、キリスト者であるからゆえの、これは私どももよく知っていると思うのであります、戦いの中にもおられたに違いないのであります。一つだけ私が紹介したい言葉があります。それはまた田中先生が毎週毎週教会員の皆さんに読んでほしい、週報に載せられていたドイツの牧師ブルームハルト親子が繰り返し繰り返し語った言葉であります。それは単純明快、イエスは勝利者。田中先生の愛、そのご生涯にも戦い、しかしイエスは勝利者、私どもの主イエスはお勝ちになるんだ。しかもブルマルトはこう思います、イエスは勝利者である、は現在形である、それは過去と未来とを結びつける、歴史においても現在においても十字架上においてイエスが勝利されるということは、終わりの時の大いなる勝利の約束となるのである。信仰の歩みの中で、たとえどのようなことがありましても、どのようなことがこの身に起きましても、イエスは語れる、そして終わりの時には大いなる勝利をお納めになる、田中先生はまさにそう信じて歩まれたのであります。そしてその言葉を聞いて、私どももそう信じ確信して今日ここに集まっているのだと思います。田中美和子先生は写真にお写りになるのもお好きではなかったそうであります。ましてやご自分の個人的な経歴についても教会には残してはおられません。たどれますことは、田中美和子先生は 1946年8月6日にお生まれになった。短大を卒業された後、お勤めをされた時代があった。そして、証明を受け、検診され、東京神学大学に住む東京の東村山教会で、神学生時代を過ごされたということであります。私にとりましても、学校の大先輩に当たられる方となるのであります。卒業後、鎌倉入野下教会に赴任をされましたけれども、1984年8月には、もう私どもの浦和教会に赴任をされております。計算いたしますと、先生が38歳の時であります。体調を崩されて、2008年3月に死されますがね、先生ご自身のお言葉をお返ししますと、23年8ヶ月にわたり、浦和教会を牧しておられました。2008年のイースター、主のご復活を覚える礼拝に、田中美也子先生は、浦和教会で最後の講談を守られました。皆様のお手元に届いていると思うのでありますけれども、小さなものでありますけれども、教会法希望にその説教の一部を紹介させていただきました。どうか皆様にもお読みいただければと思います。全部は到底載せることができませんでしたけれども、何年か後に間違いなく出されるであろう、浦和教会の60周年の記念誌には全てを載せたい、そう願っているのでありますけれども、でももともと読める形で紹介してほしいと壊れていた説教でもあったそうであります。ですから、このような形でも紹介できることを大変嬉しく思います。23年8ヶ月。これも先生のお言葉であります。そんなに長くいたとは感じられません。せいぜい15年くらいかなという思いであった。そう語られておりました。説教を載せるため、テープ起こしのため、先生の説教の録音をじっくり聞くことができました。しっかりとした確かな一歩、一歩を歩むような、そのような語り口でありました。でも、若い頃からのお病気のこともあり、ヘッドホンを通して時々息遣いの厳しさが、特に祈りの中で、それが感じ取れる、そのような録音でもありました。しかし、本当に心から思いますのは、そのような確信に満ちた確かな一歩一歩の言葉の中にある、優しくも語りかけてくださった言葉であります。マタイによる福音書の主のご復活の記事であります。今日先ほど読みました新約聖書の箇所も全く同じ箇所でもあります。復活された主は弟子たちをガリラ屋で待っているとお告げになるところ、田中先生はおっしゃいます。弟子たちを先に行かせてから後から行くというのではない、主の方で待っていてください、主の優しさを思わずにおれません。そして主が待ってくださっていたガリラ屋についてこうもおっしゃっています。なぜ主は弟子たちとガリラ屋で会うことにされたのでしょうか。ガリラ屋は主の弟子になる前の彼らの生活の場でした。日々の重みがあった、悩みがあった、これからの弟子たちの歩みも 決して生優しいものではない。迫害が待っている。けれどもその彼らに主は、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださったのです。この御言葉に聞きながら信仰を強め、主に従う力が、勇気が与えられることを主は願われたからでありましょう。私たちにとっても生きる場は、象徴的にモーセはこのガリラヤと言ってよいかもしれません。時に思わぬ困難にぶつかっていく、頭を悩ます問題が起きてくる、悲しいことが生じるかもしれない。しかしそれらの荷を担いながらも、復活の主が世の終わりまで私たちと共にいてくださることを確信して、御言葉に慰められ励まされて生きることを私たちにも願っていてくださるんです。伝道者として、女性教職として、そしてまた家庭ご家族の中で先生の言葉を借りますれば、ガリラヤで生活をされた先生でありました。ご自身困難、悩み、悲しみもあったに違いません。それは私どもも同じであります。そしてまたそれを知り、理解し、分かち合い、私どもの生きる場所ガリラヤにおいて、復活の主の確信と希望とによって慰められ励まされて生きると、私どもを力づけてくださる言葉でありました。主イエスの方で待っていてくださるのだ。3月に私どもが経験をしました大きな地震、津波の後、仲間の牧師が田中先生と連絡を取ってくださって、その無事を確認をしてくださいました。そしてまた4月からは病院付きのヘルパーさんがついてくれること、体の厳しさに加えてまた新しい状況事態を迎えるのだということも、その先生を通し、また牧師会を通して聞き知ることとなっていました。しかしそれから10日後に教会と、そしていくつかの教会個人に電話で、特に浦和教会にとりましては留守電でありましたよ。3月20日に田中美和子先生が亡くなられたと、3月27日にすでに葬りの技が終えられたのだということ、この2つだけが伝えられました。私どもが知るところはそれだけでありまして、逆算しますと安否を問うてくださったその3日後に倒れて亡くなられたということしか私どもは知らないのであります。教会のみ付け加えることができませんでしたけれども、十字架にかけられ葬られた後、主イエスの墓の前で過ごしていた婦人たちの姿について、田中先生は次のように語られておりました。座っていたとは継続で書かれています。墓の方を向いて座り続けた。愛するイエス様の死に呆然とし、悲しみと寂しさで墓に向かって座り続けているしかなかった。そして週の初めの日の明け方、マリアたちは家でじっとしていなどいられず、主イエスが葬られた墓を見に行ったとあります。主の墓を見ることでもはや 思い出となってしまった主イエスを近くに思うことができると考えたからかもしれません。しかし主はよみがえられました。復活された。死を突き破ってくださった。罪と死に勝利してくださったのです。主は今もとこしえに生きておられます。この言葉を本当に静かに静かに淡々と語られる説教であります。インターネットを通して録音が聞けるようにしておきましたので、どうか可能な方は聞いていただければと思うのであります、ね、読みますとその口調は全く別のものに私にとりましてはなってしまっているのかもしれません。死を突き破ってください。罪と死に勝利してください。死は今も常しえに生きておられる。私ども一人一人愛する田中先生を急に、まさに思いがけず急に身元に送ることになりましたのは、地上におります先生の言葉を借りれば、ガリラにおります私どもが出会う悲しみである。それは間違いないと思います。しかし先生がご自身の口を通してこの愛された浦賀の教会におきまして、復活の主が世の終わりまで私たちと共にいてくださるとの言葉をかけてくださったこと、どうかこの言葉に田中先生ご自身の言葉に慰められ励まされ生きるのだ、復活の主ご自身が願っていてくださる、この言葉を今日心に留めたい、そう願うんであります。そしてその最も力強い励ましの言葉は、主が復活された、死を突き破ってくださったということであります。墓の前で天使たちが婦人たちに告げた三つ目の言葉、田中先生の言葉です。あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる。婦人たちは大いに喜びます。大いにと訳されている言葉は非常にという意味の言葉でもあります。メガトス、メガ、メガと書きますとメートル法を基準とする単位の100万倍を意味することを表しています。どんなに喜んだか、婦人たちはほんの一時前まで絶望していたのです。死はどんなものにもとってもどんなものにとってもはや何の望みも持つことができない絶望を意味します。私たちのほんの小さな望みすらも決定的に奪い取ってしまうのです。けれども主イエスの死は人間の死とは全く正反対でした。墓は主イエスを長く閉じ込めておくことはできなかった。死は確かに死なれましたが、かねて言われた通りに復活なさった。死はよみがえられた。死は生きておられるのだ。婦人たちの大きな喜びが私たちにも伝わってまいります。先生がこの説教の中で重ね重ねてお語りになったこと、そして教会法の中で特にそこを取り上げさせていただいた言葉は、良き死を迎える、このことでありました。良き死を迎えるための備えとは、すなわち私たちの日々の生活を御言葉に聞いて慰められて 励まされて確かな望みに生きることであります。その生活の積み重ねの中で、あっという間に死を迎える日が来ても慌てることはない。静かに安らかに死を迎えることができるでありましょう。私を、世の終わりまでいつもあなた方と共にいる。私たちがいつか神の国に預かれる日を、復活の主は喜んで待っていてくださるのだと思えてなりません。すべての人がこの主のもとへ、神の国に預からせていただきたいと願います。御言葉を聞き、御言葉に慰められ、御言葉に支えられて、主に従っていく生活を大切に生きること。それが良き死への備えとなります。祈り合ってともどもに信仰の成長をしていきたいと願います。まさしく、良き死を迎えられた田中宮子先生が、私どもにかけてくださった言葉、それはあっという間に死を迎える日が来ても慌てることはないのだということであります。私どもが日々の生活を送るところ、困難、悩み、悲しみを経験するバリアや、しかし主の御言葉に慰められ、励まされ、喜びを与えられるところ、それが私どもが生きているこの場所であるということであります。そしてそこで復活の主が待っていてくださるのであります。お祈りをいたします。全能の神、慈愛の父、主の御心はくしくして計り知ることができません。主は人をこの世に生まれ入れさせて、人の子よ生きよと言われます。また人を地に塵に帰らせて、人の子よ帰れと言われます。万物は主の御旨のままに作られ、かつ保たれていますが、その深い御旨を知り尽くすことはできません。今私どもは主の忠実なしもべ、私どもの牧師田中宮子先生を記念して、そしてまた深い嘆きを伴って御前にぬかづいているのです。主よ、あなたはこの姉妹を地上に遣わし、今また身元にお召しになりました。先生との交わりを通して、そして病厳しくなって私どもの祈りを通して、私どもは先生の地上における命がひとときでも長いようにと、そして私どもとの交わりがひとときでも長いようにと望んだのであります。しかしついに身元に召されましたのは、あなたの深い身胸によるものと信じて、ただ主のご慈愛にお頼りいたします。恵み深い父、主の憐れみによってこの姉妹は意義ある生涯を送り、多くの人に良い感化を残し、その走るべき道のりを走り終えて身元に召されました。あなたはこの姉妹を恵み、その生前に主を知らしめ、御救いに預からせ、限りなき命をお授けになりましたことを感謝いたします。主の御救いによってこの姉妹の霊はついに帰るべき故郷に帰り、 すでに父の御懐に抱かれていることを信じ、私どもはその霊を恵みの御手にお委ねいたします。けれども主、地上にあってこの姉妹と共に世の旅路をたどった者は、この際耐え難い悲しみと寂しさとを感じざるを得ません。特にこの姉妹を失ったことによって遺族の受けた怒りは、他の何者によっても癒されがたいものであります。私どもは主の慰めと助けとが豊かに与えられるように施設に祈ります。どうか今より常しえに彼らをお守りくださいまして、行き姉妹の意志を継ぎ、その心に沿うことを得させてください。主は、一粒の麦が地に落ちて死ななければ、ただ一粒のままである、しかしもし死んだなら豊かに実を結ぶようになるとお教えになりました。どうかこの死を虚しくならしめず、多くの人に救いと命をもらわす祝福の源とならせてください。ラザロの墓に涙を注ぎ、ナインのやもめを憐れんでくださった主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。お体のお召しになる方はご起立ください。賛美歌の513番をご一緒に歌いましょう。
御国を光らせ構え、御心の天になるごとく地にもなさせ構え、我らの日常の糧を今日も与え構え、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
祝祷いたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から引き上げられた平和の神が、御心にかなうことをイエス・キリストによって私たちにしてください。御心を行うためにすべての良いものをあなた方に備えてくださるよ。栄光が世々限りなくキリストにありますように。アーメン。
本年3月20日に納骨に召されました。地上での生涯は64年7ヶ月余りでございました。先生は東村山教会で若い時の信仰を培われ、民間のお勤めを経験された後に、東京神学大学で学ばれ、卒業後、加藤津明先生が主任担任教師をされておられます鎌倉行きの人教会に伝道師として赴任されました。その後浦和教会の招聘を神の召しと信じて当教会に伝道師として赴任、2年後安心で受けられて牧師となられました。この間1984年8月から2008年3月までの23年8ヶ月にわたり当教会を牧会してくださいました。私ども信徒の信仰を正しく導き、地域の福音伝道に力を注いでくださいました。そのことは私どもにとって本当に何者にも代え難いものでございました。ご案内のように田中先生は幼少より気管支の疾患を抱え、一般の健康な方々に資して十分な体力ということができませんでした。辞任される前には体力の消耗も激しく、そこのガードからこちらの教会までのわずかな坂も本当に、苦労されながらですかね、上がってこられるということがありました。まあ、かかる事情を考えますと、東京会での伝道はまさに先生、田中先生が体を張ってのご奉仕だったことを思います。そのことを改めて感謝したいと思います。さて、田中先生は 旧会堂で伝道をされておりましたけれども、その折常々浦和教会の将来を考えると本当に皆さんが来やすい便利な場所にこの浦和教会を移転しなければいけないということ、そうしないと本当に神様に申し訳ないということを常々おっしゃっておりました。神様の計らい、そして神奈川連合長老公会をはじめ諸教会の祈り、それぞれの方々のまた祈りにも祈りがありまして、そしてまたご支援が荷物にまして浦和教会がこのように新たに建てられたわけでございますけど、本当にそういう意味では田中先生の望みが叶えられて本当に私ども感謝でございます。私どももやがて地上での旅路を終えますけれども、来たるべき時には田中先生はじめ信仰の諸先輩方とともに主の食卓に着く日を来るのを楽しみに待ちたいと思います。以上でございますけれども、隣の部屋にちょっとお茶を用意してございますので、しばしご歓待いただきたいと思います。本当に本日は先生のお気に入りにご出席くださいまして、本当にありがとうございました。
短い電報の言葉だけ紹介させていただいて、あとはお名前でお許しいただきたいと思います。浦和教会恩中、伝道者として生涯を主に捧げた田中宮子先生の上に、主の平安が豊かにありますように。日本キリスト教団東村山教会羽賀勉、日本キリスト教団栗平教会長老会牧師高橋恵子、石黒充、富田栄子、豊田純子、油屋博子、小田島太郎、吉田圭子さん、以上です。